ラジウムを寄せ2、カッコ仮、
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオマヨセ2カッコ仮。この番組はオタク落語春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号の役者、シンガーとして活動中のソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身、声優の卵、ミヤです。
と、こんな3人でお送りしますラジオもよせ2、カッコ仮、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもよせは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオも寄せ2カッコ仮ということで
始まるといいですね。
はい、次回には新タイトル決まってますんでよろしくお願いしますということで、もう7月半ばになりまして、もうコミケも近づいてきましたが暑くなってきてますけど、
あれ、今年コミケ4日開催です。
4日間です。南館ってどこだよ。
どこだよ。
熱中症には気をつけてください。
あの、青梅じゃなくて、なんかあの、
なんかそう。
倉庫の方ですよね。
あ、なんかもう。行ったことないに。
うん、か、私もまだ直接は行ってないんですけど、行った子に聞くと、あの、今までよりももっと倉庫。だからトイレとかも割と少ないらしくて、皆さん万全の、ね、準備をして、挑んだ方が良さそうですね。
ああ、コミケもね。うん、ちなみに、オタクラ、まあ、いつものオタクラコ CD と、僕、落語松の方も受かってね、2日間多分参加すると思うんですけども、大丈夫かな、
ね、あの、
病み上がりで、大丈夫かなと思いますけども、はい、そんなね、夏に向けて最初のコーナー、こちら。
はい、よしこう、アニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭よしこうが、数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、本日のテーマは、
夏アニメです。
はい、今回のテーマは、夏アニメということでございまして、前回春アニメからのね、
そうですね、
夏アニメ、もう7月、だから7月からのクールのはもうちょうど始まって、2話目か3話目かぐらいの時だと思うんですけども、今回もね、夏アニメ結構多いし、まあちょっと春から引き続きのね、ものもありますけども、僕的にあれ、まず、結構ね、原作、やっぱり漫画原作ありのやつとかもね、結構多くて、あの、ヴィンランドサガとか、これね、枠的にはあれですよ。あの、あれ、進撃の巨人が多分1クールで終わるのかな。で、その、
あ、で、また休みに入って、
うん。その枠だと。
本当 NHK ですね。
うん。ですけども、その、ね、もともとね、やっぱマガジン、最初週刊少年マガジンでやってて、うん、で、ただちょっと、すごいね、もう作画が、あ、原作のね、緻密で、で、ストーリーもこう壮大で、なんとか週刊のペースに合わなくて、で、アフタヌーンに移籍になって、今アフタヌーンで連載してるんですけども、まあ結構その、北欧というかね、そっちのヨーロッパの、で、11世紀とかだったかな、そのぐらいの時代の、そのビンランダ、バイキング、食べ放題じゃないね。バイキングの、はい、あ、そういう、まあ男たちのね、壮大な、こう、戦いというか、そういう歴史を描いた。で、最初はね、まあ主人公がちょっと本当に小さい時から始まって、まあその、お父さんがね、伝説の、こう、伝説というかね、すごい、もうその辺の勇士みたいな、まあ、そういう、その背中を追って、で、小さいのが、最初、小さかった主人公が、まあ、少しやっぱ少年として大きくなって、で、まあ、父を超える戦士に、みたいな、そういうね、壮大な話だったりするんですけど、どうなんだろう、これ、もし1クールだったら、もしかしたらそのちっちゃい時のところぐらいしかできないかもしれないんですけど。
8話は今、小さい主人公。
そうそう、小さいので、で、これ、主人公の青木、あ、これかな？この後ろのが、そうかな？その、
少年。同じ人ですか？
うん、そうそう。だから10年、とか、何年か経ってっていう、うん。これがね、やっぱり、特に NHK だから、新喜劇の巨人もそうだけど、予算があるから、予算
が。いや、でもすごい、それがすごい、
作画がね、多分すごいと思いますし、もともとやっぱ原作が非常に面白くて、壮大なストーリーですよね。これもね、楽しみにしてるんですけども。あと原作付きといえば、うん、僕的にはね、あの、あれだ、彼方のアストラ。
ほう。
うん。これも、 ジャンププラス、携帯の方の、あれでやってたのかな、
はいはい、
で、もともとスケットダンスって前にあったじゃん。おうおうおう。スケットダンスの原作の方が書かれてるやつで、これ、今度は、スケットダンスは学園ものだったけど、はい、これはね、SF。
へぇー。
うん。SF で、で、まあ、主人公たちが、まあ、最初こう、宇宙船でこう、とある星に行って、そっから、こう、宇宙に投げ出されちゃって、
うん、
で、まあ、たまたまその宇宙船を見つけて、そこでなんとか助かるんだけど、9人かな、うん、で助かるんだけど、でも、その、結局それが不時着しちゃって、で、まあ、なんか食料があと3日分しかない。あれ逆か。食料はあと3日分しかない。3日分しかないけど、こう、ワープ繰り返せば帰れそうなんだけど、でも3日分しかないから、でもこれ、この分だと、あ、持たないから、ちょこちょこ、その星に泊まって、で、なんか、こう、食料とか調達して、なんとか頑張って帰ろうみたいな感じの話で、ただ、でも、この、どうも、この漂流したのには、この中に裏切り者がいるって。
なんか、面白そう。
そう、そういうの最初から、それぞれ誰が犯人なんだみたいな。でもなかなかそれはわかんなくて、そういういろいろ伏線とかも張り巡らせれつつ、まあ、いろんな星々を点々としていってっていうスペースオペラというかね、SF もの。そういうね、まあ SF としても面白いし、その人間関係というかね、そういう、で誰が犯人で、で、なぜこんなことになったのかみたいな、そういうところもね、楽しめるというね。
この漫画がすごい2019男編第3位って言われて
る。そう。
待望のアニメか。
ずーっとね、次は来る漫画大賞とかそういうのとかでも、もうノミネートされたり、されてたりとかして、非常にね、評価の高い作品ですんでね、これね、アニメをね、楽しみにしたいと思います。二人は何か？
私はまあ、オタク女子としてアンスタは抑えておこうかなと思うんですけど、アンサンブルスターズ、うん。私ゲームやってないんでね、ただ、もう、まあ、間違いなくすごい人気ありますし、ただすごいキャラが多いんで、どこを絞ってやるのかなっていうのはまだ全然わからないんですけど、うん。
グループすごい多いよね。
そうですね。
うん、
でも、なんか一応、キャストは全部出てるんですよ。
うん、
なんで、全部出すのかなって、予算すごい、予算すごいけどとか言ったらあれですけど。
だって、もうさ、
すごくないですか？
名だたる人たちがさ。
本当ですよ。
そうそう、歌プリと、アイナナと、まあそういう、いろいろこう、もう集結させたみたいな。
出てる人たちも全ているみたいな。だから、どこの部分をやるのかちょっとわかんないですけど、これ、チェックしようかなって思ってますね。あとは、私、てっきり春アニメだと思って夏アニメでずっと待望にしてたのが、ロードエルメロイ2000の事件簿ですね。レイバーちゃんが大人になってからのお話。
そうそうそう、フェイトゼロで、最初、こう、マスターだったね。うん、ウェーバー君が、こう、大人になってっていう。
まあ、逆なんですけどね、なんかこう、イメージ的には、大人だったドロドエルメロイの過去が、ウェーバーちゃんだったので、あれなんですけど、まあ、その、何でしたっけ、時計塔で、その、ロドエルメロイを取り巻く学生と、その、ロドエルメロイとの、なんかこ
う、
話みたいな。
うん、まあ、いわゆる探偵もの的なね、感じの。
すごい楽しみ。してますね。
ニアさんとかは？
私は、ちょっと、題名が気になるアニメがあって、
うん、
通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですか？っていう。
確かにね。
どういうこと？みたいな。
タイトルゲーだね。
タイトルがすごい気になるのがあって、ちょっと。
そうね。これは、異世界、いわゆる異世界転移もの
か、うんうんうん、ちょっと抑えてる。
そう。
さすがすぎる。
主人公が、まあ、異世界行ったら、まあ、主人公自体は、じゃああれじゃないんだけど、お母さんも一緒になんか来ちゃって、お母さんが、そのタイトルの通り、なんかすごいみたいな、まあまあ、そういう感じのね。
しかも、これ多分これお母さんですよね。
そう。
めっちゃ怖い。
めっちゃ怖い。
めっちゃ可愛い。
若い。息子モブだよ。
ちょっと前だったら井上彦子さんが
こうやってそうな、ああ、絶対そのイメージ。
感じの。
かやの。
そうっす。がやられてるんですけど。
へえ、楽しみ。あ、しかも主人公、石屋さんだ。
うん。
すごい。面白そうですね。今回タイトルゲーみたいなやつ多くないですか？
多いです。
ね。うちの娘のためならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。
あとなんか変態？
あ、可愛ければ変態でも好きになってくれますか？
さっきそういうの多いけど。
あ、ダンマチの人気も
ある。あ、そうそう、人気もあるし。例の紐も。 あとね、僕は、あれですよ、とある科学のアクセラレータっていう、これはとある魔術の、あ、じゃない、とある、うん、とある魔術のインデックスか、のスピンオフ。で、その中で、学園都市っていうところは、要は超能力を使える人たち、まあ、科学により超能力をね、そういう使えるようになった人たちの中で、レベル5っていう、もう本当にすごい超能力っていうのが、全部で6人 ?7 人だったかな、で、いるんですけど、その中で一番、ナンバーワンという、超能力の中でも特に超能力って何でも反射しちゃうっていう、アクセラレーターっていう能力を使える、アクセラレーター、まあ、本名わかんないんだけどね。アクセラレーターというのがいて、それが主人公。
え、チート。
チート。だけど、でも、
チートですよね。
それこそ、安倍篤さんがやられたか、上条さんには叶わなかったっていう。まあ、上条さんのはなぜか能力が効かないという能力で、上
条。チートだらけでも。
うん、だ基本、ただ基本的にこのキャラは全部反射しちゃってたから、攻撃を受けたことがなかったから、パンチで逆にやられちゃったっていう、
ね、
そういう物理に弱かったって、最初のね、決着はね。まあまあそこから、まあどんどんチートもすごくなるんですけど、この人も。で、のスピンオフで。ただ、こんなだけど、ロリコンで言っちゃうとこれがあるんですけど、ここにいるヒロインがね。
これですね。
うん。はい、このヒロインは、ミサカミコトっていう、うん、まあ、とあるシリーズでもずっとこう、うん、まあ人気な、とあるというかね、いわゆるラノベのキャラクターで人気して、うん、人気キャラトップ10みたいなのを決めたときに、10年ぐらい連続で、ほぼ1位っていうの、のキャラクターの、この、クローン。
クローンなのこれ。
そうそうそう。
まさかの、本人じゃなかった、
ね。で、クローンが何万体もいるんだけど、ミサカの。ミサカの、その、ミサカもレベル5、レベル5の第3位かな。で、そのクローンが何万体もいる中の一番ラスト、ラストオーダーって言って。で、これ、まあ、一人だけ、なぜか幼女。なんだけど、このアクセラレーター、この子を守るためにというかね、まあその連れ去って的な、だから、ちょっとロリコン扱い的な二次創作とかでは、されたりするんだけど。
盛り上がりそうですね、それ。
まあまあ、そういう。
なんとかも、ね、盛り上がりそう
です。あったりしますけども。あとは、劇場版とかもね、結構いろいろ。
劇場版。
夏に向けて。
いいわ、見に行きますね。
僕はね、あれなんですよ。まあいろいろあるけど、この素晴らしい世界に祝福をの劇場版があ
って、夏。
8月31日だったかな、30日だったかな。このスバはね、僕ね、もう結構この何回か話題に出てるけど、
ね、
異世界ファンタジーもの一番好きで、で、結構重い話多いけど、異世界ファンタジーものってなんかシリアスな。このスバ本当にね、もうギャグなんですよ。ギャグで。で、主人公はもう異世界転移。してくる。もともと、まあ、引きこもり。まあ、元引きこもりのキャラとか多いけどね。異世界っていうもので。引きこもりで、寝とげでずっと、こう、廃人でゲーマーしてたようなので。で、子供が引かれるのを助けて、車に、引かれて死んだかと思ったら、実は、その、引かれると思ったショックで死んだっていう。
え
怖いって。本当は助かってたんだけど、なんかショックで死んだっていう、
ま
あ、
そ
うい う
わけな。
で、
衝撃もギャグ
です。で、異世界に転移させてあげるっつって、で、その、転移するのにあたって、何か一つチートアイテムをあげるって言って、で、みんな今までに日本人とかはそういうエクスカリバーとかそういうのとかね、持ってたりしたんだけど、その、女神のアクアっていうのが、すごい高慢な態度でやれてたから、もうその主人カズマがブチンと来て、じゃあチート、じゃあお前持ってっていいみたいな感じで、え、いや、そんなできるわけないでしょ、したら、できちゃって。なんか、そんなの言った人がいないから。で、女神を、と一緒に異世界に転移して。
じゃあ、能力を得たわけではない
ないですよ、女神。だから、あくまでもうレベル1で最低限の冒険者っていう、その、
あれで。直視しちゃいます。
で、その女神のアクアも、女神で、能力がすごいんだけど、空気は読めないし、能力はすごいんだけど、頭が悪くて運が悪いっていう、もうなんか、すごい、一番鬼も。ただ、もう、カズマは何回か死ぬんだけど、死んでも生き返らせられるし、回復能力はすごいんだけど、でも頭が悪くて空気が読めないから、毎回騒動を起こしちゃって、あと他にパーティーが、メグミンっていう、これはアークウィザードという、まあ、魔法使いの上位職で、最強の、 魔法と言われる爆裂魔法っていうのは使えるんだけど、ただこの爆裂魔法ってのは強すぎて、もう味方パーティーも巻き込んじゃうし、ダンジョンで使うものはダンジョンごと潰しちゃうから、もうネタ魔法と言われてるような魔法なんだけど、それに憧れて、それしか使わない。でも MP、一発ずつ MP がゼロになるっていうぐらいのあれで。
誰も残らないんじゃないです
か。それだけの、それに命をかけてるみたいな。で、中二病的なメグミンっていうのと、あとは、クルセイダーっていう、その、防御力むっちゃ高くて、みんなの盾になるみたいな感じのキャラなんだけど、でも、剣技でもできるんだけど、剣不器用すぎて、剣攻撃が全く当たらないっていう。でも、防御力もちろん高いんだけど、ド M で、もう攻撃されてもすぐ喜ぶみたいな、そういう、もう、ポンコツパーティ
ー。
ポンコツパーティーなんだけども、まあ、そのカズマが、なんか、いろいろ悪知恵とかそういうのとか、うまーくこう、活かして、魔王軍の幹部もなんかね、強いんだけど、すごいなんかどこ丸げだったりとかして、で、魔王軍の幹部もどんどん撃破していくっていう、なんか。でも基本はこう、日常ギャグというかね、ファンタジーの世界で、そうになったりする。それの、が、今までテレビで2期やってて、で、原作で言ったら、2巻ずつ4巻まで行って、今度劇場版が第5巻のとこなんですけども、この中、キャラクターの中で一番人気なのがそのメグミンっていう中二病の女の子で、ダントツ人気なんですよ。一人ずっと人気でね。それがメインの、その、だみんな中二、コーマ族っていうとある、こう、なんか、一族なんだけど、みんな中二病の。中二病で、あとは、その、名前がおかしいとかね、友達の名前ユンユンとか、そういう。
中二なのに
ひょいザブローとかなんかそういう名前とかで、
う
ん、そのコーマの里で騒動が起きてっていうところで、で、この、めぐみんっていうキャラクターが最終的に、まあ原作的にもカズマとこういい感じになるんだけど、そういうキャラって結構ツンデレが多いんだけど、そういうね、ファンタジーとかのヒロインとかって、ツンデレじゃなくて結構ね、その出れるというか、なんですかね、結構ストレートに好きって言ってきて、でもカズマは逆にも今まで引きニートだったからもうどうしていいか、マジで。でも好きって言われてもこれちょっともっと分かりやすく言ってよみたいな。
分かりやすく言ってよ。
ただめぐみはでもそれで変甘い行きすぎてちょろい女と思われるの嫌だからみたいな感じで小出しにこう、でもカズマはもうどうしていいか分かんないから。もう、そう。そういう、でも、なんかね、
映画でそれやるんだ。
すごいね、でも、このカズメのカップリングはね、この劇場版のとこから、どんどん、もうすごい、もう、すごいんですよ。
でもない
この、僕、原作先全部読んでんだけど、このカズメグがもう甘々すぎて、テレビのところではもうむしろ兄弟ぐらいの感じだったんだけど、そこからちょっとね、
ちゃんと恋愛要素
に。恋愛に。だ最初に付き合う。
お
うん。もう、先の話だけど。
最初にとか言っちゃうんですか？
最終的に付き合うぐらい。まあ本当にね、公式カップ的な感じであるんですけど、その、この劇場版でもう本当にニヤニヤが多分止まらない感じのがあるのでね、それを楽しみにしたいと思いますけども。はい、ということで、夏アニメいろいろありますけども、ちょっとね、一応、ちょっとサクッと、新コーナー、やりたいと思います。続いてのコーナー、こちら。はい。
予選、チュートリアル。
はい。こちらのコーナーですね。多分、このラジオ聞いてる方は、落語初心者の方が多いと思いますが、そんな方々が寄席行きやすいように、よしこうがアドバイス、初心者でもオタクでも楽しめるワンポイントで質問したいと思います。ということで、何か聞きたいことある、サクッと。寄席、行くのにあたって、
やっぱり服装ですかね。
ああ、そうなんですよ。これね、よくね、萌え寄せとかでも、質問のメールで、やっぱり着物で行った方がいいんでしょうかみたいな感じのことを、楽を初めての方ね。
そうですよね。
ああ、萌え寄せ。
みんな着物で来るんじゃないかなみたいな不安ありますよ。一人私服だったんですよ、みたいな。
そう。そんなことはありません。
なんだろ、よしこさん、本番直前まで着物着ないわけ。確かに。
だって、落語家ですら、着物で来ないのに。
いや、そこですよね。意外でした。
だって、まあ、着物で来る率は、まあ、100分の2、3人とか、本当にかも、だって、この人とこの人とこの人とこの人とか、なんかそういうレベルで、うん、あれですもん。で、客席見ても、まあ、確かに、寄席とかでもね、パラパラいるけども、 いる人逆に、あ、着物の人がいるねって目立つぐらいだし、うん。まあ、だからどっちでも着物じゃなきゃいけないってことなくて、洋服で着たければ洋服で来ればいいし、ただ、とはいえ、まあ、寄席だから着物の人がいるのも自然は自然なので、もしこれを着る、他ではなかなか着れないけども、せっかくだから着たいなという方は全然着ていただいて。
確かに。しかも、燃え寄せとかだと、あれじゃないですか、ゲストさんも着物だったりするから、うん、なんならちょっと推しの色の着物着てくれば、もしかしたらお揃いでなるんですね。そういうのでね、うん。
で、着物ってまたさ、その洋服とはまた違った感じでさ、ある意味その色を出せるから、うんうん、例えば紫とかってさ、洋服だとちょっと難しいけど、結構、ね、着物とかだった
らうまく、ね、
で、あと帯とかそういうので合わせたりとか、うん、いろんなパターンでね、着物のね、おしゃれもできると思いますので。
あ、だって井上さんゲストの時に着物いらしてた方で、うん、自分で帯留め、にゃんこ先生の帯留めを作って、つけてきてる方がいて、うん、そういう、なんていうの、推しアイテムとして、ね、うん、着物で楽しめて、面白いですよね。
うん、まあ、強いて言うなら、こう、みんなでこうやって列で座るので、なんか、着物つっても、こう、頭にこんな中、言ってきたりすると、ちょっと後ろの人の邪魔になってしまうので、そこは、普通にね、後ろの人が、うん、見えやすいように。でも、着物で、来ていただいても、せっかくだからだよね、全然構いませんし、逆に着物で来なきゃ着ないということはありませんので、お気軽に、もう自分の着たい格好で、全然、洋服で、あんまりトゲとかなんかついて、要は隣の人とかのね、なんかぶつかって、どれがなっちゃうとか、そういうのじゃなければ。
世間一般のマナーを守ってれば別
に。
そう。
なんか、ほんと映画見に行くぐらいの感じで、もう大衆芸能なんで、ね、来ていただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。はい、ここでこちらございますけども、とりあえずちょっと時間がないので、サクッと8月4日の、はい、夜7時からですね、日曜日夜7時から神田連雀亭というところで、春風亭よしこの復帰の独演会をやります。これ落語3席やります。よしこ以外にちょっと誰か出るかはまだちょっとわかんないんですけども、とりあえず8月4日の夜7時からです。スケジュール開けといていただけるとお幸いでございます。あとありますか？
8月2日にハテリングスの CD 出ます。よろしくお願いします。
はい。まあこんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号の佐藤、
よしこガールズ2号の宮でお送りいたしました。
来週も聞いてねー。